恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
2章の13節から17となっていますが、15まで今朝お読みします。お読みします。マルコによる福音書第2章13節から、イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢、イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いて、イエスに従っていたのである。今朝ここから、私についてきなさいという題で、御言葉を学びます。最初に個人的なことで恐縮なのですが、本当に皆さんの背後の祈りに支えられまして、一時危篤状態に陥っていた母がですね、私の生みの母が高知にいるんですが、全国から私の兄弟、散らばっている兄弟が泣きながらお葬式の準備をしてですね、集まったのですけれども、本当に持ち直してですね、数日前に聞きましたら、集中治療室から今や出られて、まだ酸素吸入とかいろいろチューブつけてるんですけども、本当に解放に向かっているっていうことで、本当に感謝です。しばらく、高知で母のところで兄弟みんな揃ってですね、本当に良い時を持ちましたし、また信仰のですね、確認をすることができたり、とても良い私たち兄弟に、母のそのようなですね、病気を通してプレゼントをくださった思いで、本当に幸いでした。本当に皆さんの介護の祈りを感謝します。今日もご一緒にイエス・キリストご自身を見つめて、イエス様に聞き、またイエス様に学びましょう。13節。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。イエスはまたとあります。またとありますので、イエス様はしばしばこの湖、ガリラヤ湖のほとりに出て行かれたことがわかります。イエス様の伝道の拠点、北のガリラヤ地方での伝道の拠点はカペナウムっていう町でした。ですからそこに住んでいる、そこにいる、滞在している間は、イエス様はいつでも毎日、いや毎朝、この湖のほとりに行かれたと思われます。一章の16節。ガリラヤ湖のほとりを通られると。イエス様はこのガリラヤ湖のほとりが本当に好きだったと思われます。また一章の35節の、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。これもガリラヤ湖のほとりではなかったかなと思われるのです。私たちは聖歌を使ってますが、この賛美歌の317番にですね、美しいガリラヤ湖の歌があるんですが、ガリラヤ湖の海辺、山、緑に、風香るあたり、主イエスひれ伏して祈りましぬ。美しいガリラヤ湖のほとりで、緑に囲まれた、この湖のほとりで、涼しい風に吹かれながら、イエス様がひれ伏して祈っておられる。そんなお姿を私たちは、この13節のイエスはまたの中に見ることができるのです。私たちもイエス様のように、また出て行く、そういうですね、決まった静かな場所、静かな時間を持つ必要があります。毎日の生活の中で、ぜひともですね、そのような私たちの静まる時間、場所をですね、確保しましょう。一人静まって、主を賛美し、また御言葉を開き、また、主に祈る。でも私たちは、こうしてですね、静まることよりも、動いている方が、 あれこれ忙しく動き回っている方が好きなんですね。しかし、主にあっては、ただ動き回ること、ただ静まることなくして忙しく働いている、それはただ虚しい働きを積み重ねることだけになってしまいます。主は本当に私たちが静まるように願っておられるんですね。イザヤ書の30章のところにもお開きにならなくても結構ですが、イザヤ書30章の15、また18節に、神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。主は、あなた方を恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であられるからだ。あるからだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべてのものは。神様も私たちに、あなた方が静かにしていれば、落ち着いて信頼していれば力を得る。これが秘訣だよ。これが救われ力を受ける秘訣だよというのに、私たち人間はこれを望まなかった。いえ、どう考えても静かにしているよりも、じっとしているよりも、何か自分でしてた方が、益のあるように考えてしまう。でも、私たちが動き回っている間、主は待っています。私たちが静まるまで。私たちが主を待ち望むために、静まるまで、主も待っているんですね。そういったことをですね、私を思うときに、イエス様はそのことにおいても私たちの素晴らしい模範です。いつでも主の前に静まること、主の前に落ち着くことが主の歩みの秘訣であったことを見るのです。しかしイエス様は静まろうにも静まれないような、もう人々のもう関心の的、憧れの的でしたので、そのイエス様を見つけて群衆が押し寄せてきました。一章のところではもうこうやって主がですね、主のところにみんなが押しかけて来ようとするとイエス様は逃げていくんですけども、この場合は逃げることができなかったらしくて、彼らに教えられたのです。そして、14節。イエスは道を通りながら、アルタヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって。一人の人物が今朝登場します。アルタヨの子レビ。三つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ。この三つに同じく登場してくる、このアルファヨの子、レビがイエス様と出会う場面ですが、別名、誰ですか？これは、マタイなわけです。マタイの福音書を書いたマタイ。これがこの人物である、なわけです。皆さんご自分のお名前好きですか？自分の名前がとっても気に入っている方、たくさんいらっしゃると思いますけど、自分の名前が嫌いで嫌いで嫌で嫌でしようがないという方いますか？ババサキさん、笑っていらっしゃる。ババサキ、キノ。キノ。どういう意味なんでしょうね。ババサキ、アスの方がよくてもしれませんね。キノというのもですね。はい、でも、と祈りを込めて、ねえ、つけてくれたんでしょうね。藤森康子。お好きですか？お名前。今お好きでしょう。無理やり好きにさせられたけど。はい。そうですね。本当に、安らかな、健康な、ね、そういう一生を送るようにですね。本当に親は、子供に祈りを込めて、期待を込めて名前をつけるわけです。聞けば。江川兄弟のところも、翔太兄弟のところも、もう生まれてくる子供の名前が決まってるらしいです。両方とも女の子の名前だっていうのは不思議でならないんですが、私は男だろうと思ってるんですが。でもですね、今日登場するこのアルパヨの子レビ、彼ほど名前負けする人物も珍しいと思います。レビっていうのは非常に由緒ある名前です。神に仕える祭司族の名前です。親はですね、本当にこの子供が将来成長したとき、神に仕える人物になるようにと名を付けたわけです。ところが、 どこでどう道を間違えたのでしょうか。彼は神ではなく金に使えるものになってしまったわけです。当時、主税人、この、今はですね、税務署の職員というのは大切な立派なお仕事ですから、私たちは、あ、主税人だなんて決して言っちゃいけません。余計狙われますから。いいえ、本当にですね、立派なお仕事です。当時の主税人っていうのは、本当に人々からですね、白いの目で見られても、後ろ指刺されても仕方がないような、そういう、実は、貪欲な仕事を彼らはしていたわけです。主税人になるっていうことは当時、金に使えるものの選ぶ仕事であったわけです。そういえば、もう一人聖書の中に主税人が登場しますよね。名前何ですか？子供たちはよく知ってます。そう、ザカイ。はい、ザカイ。そうです。そうなんです。ザカイっていう名前の意味は何ですか？彼も名前負けしましたね。清志君っていう名前なんですね。清いもの、正しいものっていう意味です。前に少年院でこのザーカイの話をしたときに、名前負けしてますね、彼も。みんなも自分の名前嫌いな人いますかって一人の少年が、はいって言って、君なんていう名前って言った、良一って言った。一番良いっていう名前だったんですね。この名前が嫌で嫌でしょうがない。なんで良一っていう名前で少年院に入ってるのかと思うとですね。そう、彼は答えたわけですけども。ね。そうなんです。でも、イエス様は、そんな名前負けするような金に仕えているレビに目を留められたのです。収税所に座っているのをご覧になって。同じく、今朝の主は、私たち一人一人に目を留めていてくださいます。主が目を留めてくださったからこそ、今朝私たちはここにいるんです。行楽地にいないで、どっかで遊びほうけていないで、布団の中に潜り込んでいなくて、今朝ここにいるのは、主があなたに目を留めてくださったからなんですね。私も本当にそのことをつくづく今朝思うんです。祈祷会で少し沸かしさせていただいたんですけども、高知へ行きまして、母の容体がとても持ち直しまして、私たち兄弟6人、22年ぶりで全部揃ったんです。40年前に私たちの兄弟全部バラバラになって、22年前に祖母のですね、お葬式で一回初めて集まって、そして今回22年ぶりですね。まあ、よくも集まったものだとですね、みんなで再会を楽しんで、危篤状態を持ち直したですね、母はですね、久しぶりで兄弟6人が揃っていますので、よく母はベッドの中で喋ったんですね。あんたら、22年ぶり、久しぶりに出会ったんだから、こんなところにいなくていいから、食事に行きなさい。まあ、今死にかかっている母がですね、子供の、食事、お腹の心配するというのは、母さんというのはすごいものだなと、つくづく今回母の偉大さにですね、敬服いたしました。ですね。食べに行きなさい。私がおごるから。父さんのサーチ料理、腹いっぱい食べてきなさい。お母さん、私たちお母さんのそばにいるのが楽しいんだから、ここにいさせてよ、私たちも心配しなくていいからって言うと、母はですね、阿波踊り踊るみたいに両手を挙げてですね、私たちを追っ払うんです。はよ、行きなさい。怒るぞね。高知弁なんですが、怒りますよ。早く行きなさい。ここは看護婦さんがいるから大丈夫だから。そういうことでですね、私たちは、外に出かけて、父さんのサーチ料理を腹いっぱい、お昼ご飯にですね、食べたわけです。6人で、計3万円なりのですね、サーチ料理を食べて。そしてですね、あんまり美味しくっていい気持ちになったもんですから、みんなでですね、母もとても元気いいし、ちょっと足を伸ばして、私たちが少年時代過ごした家を見てきましょう。ですね、40年前私たちが住んでいた家を見に行った。もうとっくに人手に渡っている家なんですけど、なんと昔のまんま、ちょっと修理はしてるんですけど、残ってたんですね。もう懐かしくってですね、周りをうろうろしながら中覗き込んで、なんだと思ったんでしょう、6人がゾロゾロですね。子供の目の高さでずっと見てましたから、こんなに小さかった？本当に、
大邸宅に私住んでたと思ったんですけど、行きましたら小さいんですね。あれと思ったんですが、そして、しばらくその懐かしい家を楽しんでから、帰ろうとしましたら、後ろからですね、一人の中年のご婦人が自転車でこう、ふーっと通りかかって、はっと立ち止まると、振り向きざま、私を指さして、ミキちゃんやないの?って言ったんです。ひょっとしまして、誰あなたは?私は、隣に住んでいたものだとですね、私たちのですね、一番の遊び友達、その幼馴染だったわけです。しばらくその方の家にですね、呼ばれて、お待ち寄りをしたんですけども、40年ぶりで私の顔を見てミキちゃんと分かった。江川兄弟にこの話しました。よっぽど先生に気があったんじゃないのって言うんですけど、いいです。その場でばらされてしまったのですけど、彼女の初恋の相手は私の兄だったとですね、本当に面白くもない話を聞かされたんですが、なぜ私を覚えたんですか?ミキちゃんにはもう嫌というほどいじめられたって言うんです。私はいつもその子をいじめてたって言うんですね。明日ミキちゃんの家に行くとよくミキちゃん、おばあちゃんに叱られて柱にくくりつけられてたの見たわと。本当に面白くもない話。私は全く覚えてませんので、そんなことはありえないと思うんですが、そんな話をひとしきりした後で、ところでミキちゃん今何してるのって言うんです。牧師してるって言うと、うっそー40過ぎのおばちゃんがうっそーもないんですけど、信じられん。わからんもんやねえとですね、しみじみとおっしゃったんで、本当の私も信じられないわとですね、答えたのですが、本当に自分でも信じられない。なぜ私がイエス様を信じて牧師をさせられているのか、わからんもんやと思うのですが、なぜですか?私が選んだからですか?いいえ、主が目を留められたからです。主が私たち一人一人に目を留めてくださった。だから私たちに今があるんですね。そのことをぜひ主に感謝しましょう。そして目を留められたイエス様はレビにこう語られました。私についてきなさい。無茶なことですよね。立派な仕事を持って、本当に身入りのいい仕事をして、忙しく働いているその職場にやってきて突然、私についてきなさい。大変ですよね。皆さんの職場に突然誰かやってきて、私についてきなさいって言ったら、皆さんどう思われますか?ところが、このレビは、ただこれだけの言葉で、すっぱりと、すっきりと立ち上がって主に従っていくんです。そしてそのただ一言に、レビは、マタイは自分の全生涯をかけた。何の説明も、何の条件もそこにありませんでした。私だったらどうでしょうね。突然やってきて、私についてきなさいって言われましたら、ちょっとすいません。名刺貸してください。名刺をつらつらと見て。この会社ですか?あなたはこの会社のどういう立場ですか?この会社に入れって言うんですか?もう給料はいくらですか?ボーナスは出るんですか?何ヶ月分出るんですか?住宅はあるんですか?住宅手当は出るんですか?扶養手当は出るんですか?何か保険はちゃんとあるんですか?厚生施設何かありますか?休暇はちゃんと当たるんですか?そもそもこの仕事、職場は将来性があるんですか?私たちはもう確かめて、その上で、私を考える、答えを考えるでしょ?ですけど、そんなこと一つも聞かないで。ただ権威を持って招かれた主人イエス様に、レビは全てをかけたの。私たちはこのレビの決断にも本当に教えられるんですけども、しかし何よりもイエス様の言葉の力、権威に驚かされます。私についてきなさい。実は私たち一人一人は、心の奥底でこの言葉を待っているんじゃないでしょうか。一体 私は誰のところについていったらいいのか、誰に従っていけばいいのか、わからなくて、右往左往している、それが私の人生ではないでしょうか。本当に権威を持って、我に従えと言ってくださる方を待っていたんじゃないでしょうか。もちろん女性はですね、独身の女性は、我に従えって言ってですね、言ってくれる素敵な男性が現れるのを待ってるでしょうけど、それ以上の意味で、本当にですね、従うことのできるお方を人間は実は待っているんですね。イエス様のこの言葉、一章二章で、そのお言葉をもって悪霊を追い出し、中部の人を癒し、罪の許しを宣言されたその言葉、人々はその力ある言葉にすっかり驚いて、これはどうだ、なんと力ある言葉だ、なんと新しい教えだとですね、驚嘆したわけです。そしてついには、そのお言葉に、主税人さえ一切を捨てて主に従う。この主の言葉の持つ権威は、私たちをがんじがらめにしている様々なものから解放する力があります。悪霊から解放し、病気から解放し、罪から解放し、そしてレビの本当に虚しい、砂を噛むような生活、本当に不安な生活、また、主税人という仕事をしている、その仕事上、本当に彼は孤独だったのです。そんな孤独の中から解放する力ある言葉だったわけです。我に従え。主様、主は私たち一人一人にこの言葉をかけていらっしゃいます。レビはその言葉に、すると彼は立ち上がって従った。聖書皆さん読んでて、時々、無駄な言葉が多いなと思うかもしれません。やっぱり文章っていうのは無駄な言葉ができるだけ少ない方がいい文章なわけです。ですから文章っていうのは削って削って削って削ってもう本当にですね、いろんなゴテゴテしたものを取り払った時に良い文章というのが出てくるんです。ところが聖書はですね、時々いらない言葉があるんです。例えばマタイの5章のところでイエス様が山上の説教、山の上の説教をされる時に人々が集まってきたので、イエス様は口を開いて彼らに教えられた。いらないですよね。教えるときにどうせ口を開かなくていけないでしょ。口閉じたまんまで腹話術のようにムンムンムンムンなんてやる人いませんから、口を開いてなんて言葉はない方がスッキリするんです。でも口を開いてイエス様は語られるんです。ここでもすると彼は従ったでいいじゃないですか。立ち上がってなんてこといらないですね。従うときにはどうせ立ち上がるんですから。ですけど、こういう言葉は削ってはいけない言葉なんですね。口を開いてっていう言葉、本当に大切なことを、ね、語られるときに使われる言葉。また、立ち上がって。本当に、これは、レビが、一切を捨てて、古い生活から本当にですね、決然と立ち上がって、主に従っていく、その彼の決意のほどをですね、表しているわけです。修正所の席っていうのは、一度立ち上がったら、また帰ることはできない席です。他の人がすぐに職場ですから、席を埋めてしまえば、いや、私はちょっと、間違って、おちょこちょいにも従っていったけど、あら、ダメあったわ。また元に帰るわ、言ったら、もうそこには自分の席はないわけです。ペテロやアンデレもですね、漁師を捨てて、一切を捨てて主に従ったんですけど、漁師ですから、技術はちゃんとありますし、どうしたことか船も網も、どうやら身内が持ってたんでしょうか。あの復活の日に、後で彼らは元の漁師に帰っていますよね。ところが、レビの場合は帰れないんです。しかし、彼は、古い生き方にはっきりと別れを告げて、彼は立ち上がっていったのです。でも私たちにできないのはこれじゃないでしょうか。立ち上がって従っていく。私たちは従っているんですけど、立ち上がったのか、座ったままなのか、どうも見えきらないような態度で一緒に従ってみたり、いや、やっぱりこっちがいいわ。ね、そんなですね、曖昧な、イーストリーゲームみたい。 イスとりゲーム、子供たち大好きですけども、ですね、だんだんだんだん椅子が少なくなっていくとですね、もう椅子のそばから離れたくないってですね、もう歩く格好しながら、もう腰はですね、椅子の方に向いて、そして笛が鳴ると、さっと座り込もうとする。ですね。なんかああいう格好で、立ったり座ったり、いや、座ったまんま主に従ってるよ。そして、はい。イエス様そのお言葉嬉しいんですけど、あなたについていきたいんですけど、でも、このことがあるので、このことがあるので、あのことがあるので、そんなにすんなりとあなたについていけないんです。まあ、これぐらいで勘弁してくださいとですね、立ったり座ったりを繰り返してしまう。でも、私たちが古い生き方にはっきりと別れを告げなければ、新しい生活っていうのは生まれてこないのです。私についてきなさいっていう主の言葉に全てをかけて、後のことを全部ついてきなさいとおっしゃる主が責任を取るっていうことなんですけどですね。私たちが心配するあのことどうなるんですか？イエス様に従っていったらこのことどうなんですか？それは私についてきなさいと権威を持っておら、語られる主が全部任せておきなさい。私がそのことについては責任を持つから。習慣の問題、いろんなですね、家の問題、人間関係の問題、ね、様々な問題、どうぞ、そのこと、あなたの足かせにならないように、ね。さあ、そのようにして立ち上がって従ったレビが、主についていった最初の場所はどこでしたか？15節。私についてきなさいと言って、どこへ最初についていきましたか？どこ？小さい声で聞こえるんですけど。自分の家。自分の家だったんです。興味深いと思いませんか？イエス様は私についてきなさい。ついていくとどこへ連れて行かれるんですか？私しばしば、はい。どこでも、私の知らないところ、どこへでもついていきます。そう、知らないところの方が、私嬉しいんです。知ってる人のところで、あなたについていくのはなかなか難しいですね。私たちのこれまでのことを全部知ってますから、そんなところで急に、私はイエス様についていくことになったんです、なんてですね、クリスチャンとして旗色をこう鮮明にすると、知ってる人は、とても厳しいです。ね。ですから、できれば、主について、どっか知らないところについていきたいんです。例えば、伝道するにしても、自分の家の周りで伝道するよりも、ずーっと遠いところで、行かなくて配る方が、なんとなく、ね、やりやすいっていうことがあるかもしれません。でも、まず、主がついてきなさいと言って、導かれる場所は、あなた自身がこれまで、慣れし、親しんできたその場所。そこで主についていくことを始めさせる、させるのです。これは大切な主の方法です。あなたの家庭、あなたの家族、親族の中で、あなたが今いる職場で、今いる学校の中で、主に従っていくっていうことをですね、具体的に学び、そのところであなたは変えられ、教えられていく必要があるのです。さあ、今あるところで主に従っていく。それは一体どういうことなんでしょう？三つのことを学んで終わりましょう。主は、第一番目に今あるところで捧げた生活をするようにと、私たちにこのレビの話を通して教えるのです。最初に言いましたように、このレビの証明の話は、マタイ、マルコ、ルカに共通しているんですが、それら三つを読み比べると、微妙に違っている。それが興味尽きないところです。ルカによる福音書の5章を比べてみますと、5章の28節。するとレビは何もかもして立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、ルカだけがこのレビは、マタイは、イエス様の言葉に何もかも捨てて従ったとあります。皆さん、彼はイエス様に何もかも捨てて従ったんです。ところが、その後のルカ5章の29節は矛盾じゃありません？ 何もかも捨てたんでしょ？何もかも捨てたレビが、29節で、自分の家で、イエスのために大振る舞いをするんです。何もかも捨てたら自分の家も捨てたんじゃありません？何もかも捨てたんですから大盤振る舞いできないはずでしょ？でもこのことから何もかも捨てて一切を主に捧げて主に従っていくっていうことがどういうことなのかを教えられます。私は聖書を見て、あなた方自分の持ち物全部捨てて、一切のことを捨てて私に従ってきなさいなんていう言葉を見るとですね、すごく怖くなって、なんだか私全部財産を売り払って、そのお金を全部教会に捧げて、もうすっからかって全てを捧げて主に従っていくっていうことではありません。レビは、これまではひたすらに自分のために生き、自分の財を蓄え、自分を喜ばせ、自分のものに囲まれて生きることに満足を見出してきました。しかし今、主に従うものになった彼は、一切のものを主のものとすることを学んだのです。彼は確かに今までの家を持っていますし、今までの財産を持っていますし、今までの様々な人間関係に囲まれているんですが、彼は一切を今、主から委ねられたものとして受け止めることを学んだのです。そしてそれを主から任されたものとして主に喜ばれるように、主の素晴らしさが現れるためにそれを用いていくですね。それがレビのなさしたことなのです。彼は自分の家をイエス様のために解放しました。イエス様どうぞお入りください。お弟子さんたちもどうぞおいでください。私の仲間たちもどうぞ私の家においでください。そこにまさにレビはですね、自分の家を家の教会のようにして主の栄光のために捧げたのです。才能も、時間も、財産も、家族も、また家も、また自分の命も、一切のものを私たちは、これは自分のものですではなくして、これは主のものです。主が私に預けてくださった。ですからこれをもって、神様の素晴らしさが表されるために、これを用いましょう。本当に、彼は変わったのです。彼の金銭感覚も変わりました。彼は非常に今までお金に、細かかった。お金に支配されて生きていました。お金の魅力に捉えられて、お金に使われて彼は今まで歩いてきたのです。しかし今は、彼がお金を支配することができるようになりました。お金を正しく使うことができるようになったのです。お金に執着し、ひたすらそれを蓄え、重ねる、積み重ねることを楽しみとしていた彼が、今や、イエス様一行のために、また仲間のために、大振る舞いをする彼に変えられたのです。私たちも、本当に私たちの持てる全てのものを持って、主のために大振る舞いをすることのできる、そういう捧げた生涯。それがあなたの置かれた場所で主に従うということです。そして第二に、主に従う生活っていうのは、あなたの置かれた場所で、レビのように、感謝と喜びの生活を送ることです。彼が自宅で催した大盤振る舞い。それは彼の心の喜びをよく表しています。本当に彼はこの大盤振る舞いをケチケチしたわけではないのです。嬉しくて。喜びのあまりこれをしないでおれなかったわけです。彼がどれだけ主に出会ったこと、主に召されたこと、それを喜んでいたかがこの大振る舞いによく出ています。彼は虚しい人生から意味のある人生に移されました。人から指さされる、白い目で見られる孤独な生き方から、本当に愛され、ありのままで受け入れられた人生と変えられた、そのことが彼にとっては本当に喜びだったのです。私たちの日々の生活の中心には、この主に愛されているっていう、主に受け入れられたっていう喜びと感謝が中心にあって、そこから一切のものが出てこなくてはならないのです。第3番目、最後に、主に従ってあなたの置かれた場所で生きるっていうことは、それは証の生活を表します。証とは一体何なのか。そのことを、このレビは私によく教えます。 マタイ自身が自分のこのイエス様と出会った出来事をマタイ9章で書いています。9章の9節。イエスはそこを去って道を通りながら収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられるとき、ルカとも違うし、またマルコとも微妙に違う部分があります。どういうところですか？マタイは、自分がイエス様に出会ったとき、どのように従ったか。すなわち、一切を捨てて主に従ったということをマタイは自分で書きません。またその後で、イエス様とその一行を自分の家に迎え入れたのですが、マタイの文章を見ると、その家が誰の家なのかわかりません。彼の家、自分の家っていうその言葉が落ちています。彼はそれを書かなかったのです。これから証とは一体何であるかがよく教えられるのです。証とは、私が主にどんなことをしたか。これ証ではないのです。私がどんなに収入のいい仕事を捨てて、どんなに大きな犠牲を払って、一生懸命主のために働いたか、これを語ることは証ではありません。それは誇りです。証とは、そうではなくして、主が私に何をしてくれたか。人々から捨てられた、本当に汚れた罪人の私を、主は見出して、なんと驚くべき愛と恵みによって私を拾い上げてくださったか。そのことだけをマタイは人々に証ししたんです。それを語ることが証です。私たちはしばしば証と称して、自分がいかに主に忠実であるかを証ししてしまいます。それは自分の証です。証は主の栄光を語ることです。パウロがテモテ第一の手紙1章15節で、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。語るとすれば、自分がどんなに罪人の頭であるかということだけ。恥は我がもの、栄は主のもの。語るとすれば自分の恥です。自分の恥を通して、しかし主がこんな恥大きい私に驚くべきことをしてくださったかを語る。それが証です。それが真に主を証しするものかどうかを試す試金石なのです。自分を証ししていますか？主を証ししていますか？どうぞ、私たちの生活が真に主を証しする生活となるようですね。私についてきなさい。すべてを捧げて、本当に喜びと感謝を持って、真の意味での証の生活をその場所で主に成しつつ、今日も歩みを続けましょう。お祈りします。私についてきなさい。力ある声を持って、今朝も私たちに語りかけてくださる、招いてくださるイエス様、どうぞ私たちも、レビのように、立ち上がって、はい、従いますと、あなたに従っていけるように、語りかけてくださるお方は、偽る方ではなく、私たちを滅ぼすものではなく、本当に私たちを責任を持って持ち運び、永遠の御国に入るまで追ってくださるあなたであることを覚えて、どうぞ今日大胆に、レビと共に、その場所から立ち上がって、はい、私は従いますと、神様は従わせてください。なんと中途半端な従い方を私たちはするでしょうか。どうか潔く、一切のものを主に捧げて進んでいくことができるように。しかし主に従っていくその道は、まず自分自身の家、自分自身の住み心地のいい場所であることを今日教えられました。どうぞ一人一人が今から帰っていく家庭が、職場が、学校が主に従うその場所として、どうか神様、私たちがその場所で主に捧げ、その場所で主を喜び、その場所で主を証しすることができるように、自分の場所では証しできないけども、外では 立派に証ができる、そんな私たちをどうぞ変えてください。どうぞ一人一人が今日主の御言葉に動かされて使わされて、それぞれのところに帰っていきますので、主をどうぞ伴ってください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。